ではもうしばらくお話しいたします。今申しましたように、親鸞聖人はですね、まあ、60を過ぎて、おそらくは経文心象をどうしてもこう書き上げると。経文心象を書き上げるということはですね、法然上人から託された大事な使命であったというふうにこうご自身も感じていらっしゃったと思うんですが、そういう形で、浄土真宗の教えをこう体系的というわけではないですけれども、きちんと取りまと確認されたものを残してくださったということが、やっぱり親鸞という方の大きなお仕事の一つだとは思います。で、それで、まあ、京都へ帰られるわけですけれども、先ほど言いましたように、親鸞聖人のご実家というのはもうないですし、まあ、身寄りの人というのはですね、まあ、おじさんであるとか、あるいは弟さんたちがいらっしゃったと考えられますが、それぞれ弟さんといってもですね、出家をした比叡山のお坊さんですから、それでも比叡山をこう飛び出てですね、で法然聖人の元へ行って流罪になって罪になったりするわけですから、比叡山のお坊さんのとして戻るわけにもちろんないわけですから、まあ、京都の町の中でこういらっしゃったということが分かるんですけども、ただ分かるのは84歳の時だったからですかに、火事に遭われたんですね。消耗に応手という手紙に書いてあります。火事で焼き出されて、とりあえず身を移したと。でそこへもともとあった住所のところへ関東からある方が訪ねてくるんですね。でも行ったら火事になってて、親鸞聖人いないと。でその人もういろいろ聞き合わせてですね、探してですね、やっとで親鸞聖人に会ったと。でそうやって私に会いに来てくださったという、そういうお手紙が残っていますから、まあ火事に会ったりいろんなことをしながらこう転々として、最後は現在ですね、京都市内のお池通りという市役所とかがあるこの官庁街のところにありますお池中学という中学があるんですが、まあ、今中高一貫校になりましたけど、そのお池中学のところがもともと親鸞聖人が亡くなった親鸞聖人の弟さんの神武という方が住職をしていらっしゃった善法院というお寺なんですね。そこで最後亡くなられるという形です。で親鸞聖人とずっとこう行動を共にされた親にはこの京都へ一緒に行かれたとは考えられますけれども、その後ずっと京都にはいらっしゃらなくて、早い段階で親にさんとでたくさんの子供たちは元新潟の方へ、越後の方へも帰ります。これも理由は限ってはありませんけれども、明らかなのはですね、京都にたくさんの家族と、そして下働きをする人たちと一緒に生活する場所もないし、生活のあてもないということですね。60歳過ぎてから年金が下りるというわけではないですから、当時ですね、食べられないですから、これも食べられるところへ帰るしかないですね。で食べられるところといえばこれ越後です。越後におそらく越後にさんは自分の領地、遺産相続でもらった領地があったんですね。それで越後に帰られたというふうに考えられます。で越後なら食べられるということで家族を引き連れて越後にさんは越後に戻られたと。で経文心象完成される必要上、 親鸞聖人は京都に残られて、その後あの2人はこう手紙のやり取りはあったと考えられますけれども、まあ、その手紙はもちろん残っていませんし、まあ、その後こう会うということはなかったと思うんですね。別にその熟年離婚というわけじゃないんですけども、こう生活の必要上とこう興味津々を完成させるという大きな、使命がですね、そういう形で最後こう越後と郷土で分かれて生活されたというふうに考えられます。そういう意味ではその晩年になって結局自分の家もなくて、最後は弟さんのところに居候して終わっていくわけですから、こう一般的な見方から見ればこの人の人生は失敗だなと言われています。しかしそういうことではないですね。やっぱり私たちはその人の姿を通してですね、親鸞聖人自身がですね、念仏の教えによって私は無下の一道という歩みを賜ったんだと、そういう歩みを現に自分自身が尽くした人だから、その人の歩みとその言葉が800年の時を経て今も私たちの心を打ち、我々を照らすと、そういうことだと思うんですね。で、これ話打足ですけれども、神雲さんが亡くな、神雲さんのこの蓮法院というのがですね、現在の大池中学の後、その後の大池中学になってて、そこにあったということで、この今石碑が立っています。また京都に行かれたら、お尋ねくださればと思いますが、もう一箇所ここで亡くなられたんだという説がありまして、それが今西本願寺さんの別院になっていると思うんですが、歴史的に考えるとですね、多分小池中学の方だろうというふうに思っています。西本願寺さんの方が別に西本願寺がダメだと言っているわけじゃないんですけども、場所はですね、親鸞聖人にこう亡くなられた後、東山のふもと鳥辺野野の北っていうところ、あるいは鳥辺野野の南の県人縁人寺にて仮装したとかって書いてありますね。鳥辺野野っていうのは京都の東山の方です。現在の祇園の方ですね。昔はあんな歓楽街はないんですよ。鴨川の向こう側は人が住んでないんですから、下置き場とかそういう鳥辺野があったんですね。でお寺はもちろんありましたけども、西本願寺さんがここで亡くなられたんだと主張されているところで亡くなって、そして鳥辺野野の方へ遺体を運ぶとなると、実はですね、京都っていうのはまあ都ですね。都っていうのは我々あんまり意識しませんけど、誰が住んでるところですか。都の中心は天皇ですね。で、天皇が住んでる御所が御所があるところが都ですね。だから都っていうのは御所ということが中心で動いている町なんです。だから現在の郷土御所よりも親鸞聖人の時代の郷土御所は、少し、西北にずれます。例えば現在五条通りですね、本座の近くの広い五条通りありますね。あれはあの通りは五条通りじゃないんです。五条通りはそういうもう一本神の松原通りが本当の五条なんですね。ですから親鸞聖人の当時の京都っていうのは現在よりも西北にちょっとずれるんです、御所の位置が。そうすると西本願寺さんがここで亡くなったんだよって言ってる場所は御所の西側になるんです。それでもそうすると遺体をですね運ぶときに御所の前を横切ることはできないんです。それが都っていうもんです。ですから御所からよりも西側で亡くなった人は足立野って言って 西野京の方に足立野っていうところがあって、あちらで死体を火葬したりしたんですね。で、御所から東側の人が砦の野へ運んだと。これが都というものの生活の作法なんです。これ基本です。ですから二松貝さんでここが亡くなられた場所だっていうふうにおっしゃってるところで亡くなると、砦の野に遺体を持っていくことができないんです。まあ僕は出さないですけどな、そういう意味では、まあ、おそらく桶家中学のところが、まあ、近いんじゃないかなというふうに思っています。それから円仁寺というのがですね、現在の京都の大谷高校があるところからずっと山の中へ入っていったところに円仁寺というお寺があって、そこで火葬したというふうに言われていますけども、おそらくそれ間違いがないだろうと思っています。そこはですね、滑り石街道といってですね、京都と山科をつなぐ一番古い道の街道沿いから山へ入ったところなんですね。現在の京都は、ちょっとわかんないけど、いわゆる五条とか、蹴上げへ行く三条の道とかはまだ当時ないもんですから、いわゆる滑り石街道っていうのが一番古い山下のと京の町をつなぐ道ですから、そして鳥目の南になりますので、まず、まあそこだろうなというふうに思っていますが、まあ、そういう形で、まあ京都の町に、で、そういう形で親鸞聖人の亡くなられた場所であるとか、火葬された場所であるとかっていうようなことはですね、まあ、それを、まあ、忍ぶ四姿としてまだ残っておりますから、また、ご縁起を機会にですね、京都へお尋ねくださるときに、行ってくださればと思っています。ただ、円仁寺さんは、の滑り石街道っていうのは今すごく細い道なんですね。昔の街道ですから、団体の大きなバスは、はい、そこは行きません。行きませんから、行かれる場合は、本棚の前からタクシーを拾って行っていただくのが一番、まあ、いいかと思います。まあ、脱足ですけれども、それでまあ、そういう親鸞聖人の歩まれた歩みというものをですね、私たちはやっぱり無下の地道という言葉でこういただくことができますし、またいただいてきたのが真宗門徒の伝統ではないかと思っています。で、無下の指導ということについては以前もお話ししたかと思いますけれども、今日の資料の一番1ページ目の一番下にですね挙げておりますが、まあ、有名なのは「歎異抄」の第7章にですね「無下の指導」という言葉が出てまいります。ちょっと読んでみますと、念仏は無下の指導なり、その言われいかんとならば真理の行者には天人人も凶仏し、魔界下道も証言することなし、罪悪も合法を感ずることあたわず、諸善も及ぶことなきゆえに、無下の一道なりとうんぬんと。有名なこの幽燕という踊り語が書かれた歎異抄という書物、最もまあ、有名な宗教書の一つですね、日本における有名な宗教書の一つですけれども、非常に文章がですね、ある意味では洗練されていて、こう読むものの心をこう捕まえてやまないようなそういう文章ですけれども、これは歎異抄というものはですね、一番最初に結論が来るんですね。念仏とは無下の一道です。一番最初に結論が来て、それはどういうことかというと、それはその言われいかんとならば、それはなぜかというとっていう理由が後に来るんですね。これは仏教の書物の特徴です。仏教の書物というのは一番最初に結論が書きます。私はこのように聞き、このように受け取ったと、それをまず書いて、それはどうしてかと、そのことに言えるかというとっていう形で論述していくのが仏教の書物の書き方になります。ですから非常にコンパクトに、 強烈にですね、それをこうまとめ、そういう形式で書いたのが「歎異抄」という書物の文章 の、 作り方なんですね。で、唯円という方はですね、まあ、いろんな小説がありますけれども、この文章の理解、書き方、それから文章に使ってある古文の文法の正確さから言うとですね、これはかなり教養のあった方だというふうに思います。もうすでにあまり使わなくなった奈良時代の古文の文法の用法をきちんと踏まえて書かれてありますから、そういう意味では非常に教養があった方なんだろうというふうに思います。まあ、そういう方のこう残してくださったものがですね、やっぱり非常に端的に親鸞という方の語った言葉を我々を伝えるということですね。で、その次のページに、2ページ目の上の方に一応現代語訳をこう付けておきました。念仏は何も、脳が抜けてます。何者にも妨げられることのなく私たちを解放する道となりますと。その理由は、真実信心を開いた人には天の神地の神も敬ってひれ伏し、魔や外道も妨害することはできません。犯した罪の報いを恐れる必要はありません。また人間の行ういかなる善も念仏に勝ることはありません。それで無下の一道なのですと。無下の一道というのはですね、何者にも妨げられることのない解放の道だと、そういう意味ですね。ですから前も申しましたように、これ念仏はというのはですね、念仏はというのが主語です。で、念仏は一道なりというのが結論で、述語ですね。主語と述語の関係でいうと、念仏とは何か、念仏というのは道だとこう言ってるんですね。念仏というのは道ですと。どういう道かというと、無下という道だと。そういう文章構成ですね。難しく考える必要ないですね。念仏というのは道となりますと。どういう道かというと、無下という道ですと。無下は修飾語ですね。一道に対する修飾語になります。念仏というのは道になりますと。道って何かって言ったらですね、人が歩んでこそ道です。道の格好してても誰も歩かなければ、それは道の格好をした空き地というだけです。人が歩むからこそ道ですね。歩んだものがことが後が道になるわけですから、だから念仏というのは道ですというのは、念仏というのは私たちを歩ませるものなんだと。どう歩ませるかというと、無下という形で歩ませると。で、無下っていうのはですね、下というのは触りという言葉ですね。辞書を引けば、漢和辞典を引けば触りと出てきます。触りというのは差し触りの触りですから、現在はこの下という字はあまり使わずに、触りという場合はこの触りというふうにこの字を使うのが多いですけれども、これも同じ意味ですね。触り、私たちを縛り、私たちを妨害してくるものが触りです。差し触りがあって、今日は、別に行けないとかですね、そういう我々、私をこう縛って別に行かせないようにするものが差し触りですね。ですから、触りがなくなっていくという意味が無下ですね。で、その2ページ目の下の方に、現代語訳の下にですね、出典と書いてありますが、無下の一道という言葉自身はですね、これ勝手に唯円 が書いたという、あるいは親鸞先生が勝手に言ったんじゃなくて、これはドンランというドンラン大師の、言葉に出てくるのが、あの無下道、一無下道という言葉が出てきます。でちょっとここ厄介なので、あの詳しい説明は省きますが、この一無下道というのはですね、無常菩提涅槃ということに関わって、涅槃の歩みを無下道というふうに出てきます。ですから涅槃というのはですね、まあ、今の言葉で言うと、こうがんじがらめに縛られているものが、その縛られているこのがんじがらめのこう結ぼってしまった、あのこんがらがってしまった紐がほどかれていくっていう意味が涅槃という言葉の意味なんですね。インドの言葉ではニルバーナ、ニルバーナというのはですね、こう結ぼってがんじがらめになっているものがほどかれていくっていうのがニルバーナという言葉の意味です。涅槃というのはこうがんじがらめに縛られてこんがらがっているものが解きほぐされて解かれていくと、つまり私たちをこう触りっていうのを我々縛るんですね。我々を縛るもの、もう縛るものから縛るものが解かれていくと。縛っているも、がんじがらめのものがとほどかれていくという意味ですから、まあ、現在の言葉で言うと解放ですね。だから念仏というのは道ですと。念仏というのは我々を歩ませるんです。どう歩ませるかというと、がんじがらめになっている私たちを解放していく歩みを開くんだと。がんじがらめになっている私たちを解放していく歩みを開くのが念仏なんだと。そういうふうにこう親鸞先生がおっしゃったというのが「歎異抄」第7章の言葉です。だいぶ私たちが考えている念仏は違うんですね。親鸞先生がおっしゃるのは、念仏というのは私たちを歩ませるし、歩ませる道なんだと。その道はですね、このドンラン大師の言葉によるとですね、それは人間の道ではないんだと。このちょっとだけお話しますと、この無下道という言葉を説明するドンランの言葉の中にですね、仏様の悟りっていうのはまさに聖地だと、聖なる知恵だと、聖なる知恵っていうのは無知だと、こういう言い方が出てくるんですね。これは仏教独特のこう言い方、仏様如来というのを表すときにですね、無知とかですね、あるいは無為とかですね、そういう言葉で仏様如来というのを表現するんですね。無知、聖知、仏の知恵は無知だと。無知って言ったらですね、我々は物を知らないということですから、愚かという言葉になってしまいますね。愚か、何も知らないのかと。あれは私は無知なものでとか言った場合は、自分をこう下げすんで、私は無知なものですからと、無知専学のものでということで言いますね。そう思ってないのに一応言いますね。あのへりくだって見せて言いますけれども、これはあの仏教で無知っていうのはですね、あるいは無意ってもそうですが、無知っていうのは私が知ってっていう意識がないということですね。私が分かったという心がなく分かってるという、非常に厄介なんですけど、分かってるということもない、分かってるということだと。だから無意というのはですね、私がしたと、私がやったという意識のない やるということが無意です。この如来とか仏様っていうのを表すときにですね、 無為とか無視とかですね言うんですよ仏教では。知っているという思いがないけど知っていると、してやったという意識はないけれども人々を救うと、救ってやったという救ったという意識もないけれども救ってるんだと、そういうものを如来だと言うんですね。なんでこんなこと言うかというと、それではさっぱりわけがわからないんですけども、なぜこういう形で如来というものを言うかというと逆なんです。人間の方が私が知っているという意識が人間にはあるんですね。私がしてやったという意識が人間に残りますね。それが実は人間を迷わしますし縛るんです。私は知っているっていう思いは知らない人を軽蔑することの始まりになります。私が知っている、私は知ったということはですね、もう知らない人ともう出会えないんです。私がやった、私がやったという意識が残ったらもうあれですね、やってやったと言ったらですね、やってあげた人とはもう一緒になれないですね。我々いつもそういうものを私というものを持つんですね。だからそういう私という意識を浮かび上が問題として浮かび上がらせるものが如来だという意味で無視とか無為っていうふうに表現するんです。これは非常に、まあ、仏教独特だと思うんですね。だからいろんな形で私たちは絞られると、一番縛ってくるのは私という意識だと。私は知った、私は分かってる、私がしてやった、逆に言うとしてもらったという意識がですね、引け目を作りますし人間を引くずにもします。してやったという意識が威張りもしますし傲慢にします。そういうものが人間を一番困らせているんですね。そういう問題が人間にあるんだということを浮かび上がせるのが仏様だという意味で、仏様を表現するときに無視とか無為って言うんです。こういうふうになれって言うんじゃないですか。これなれませんね。だから無為の道というのは仏様の方の、仏様が開かれる道であって、人間が開拓していく道ということではないんだということを、こういう表現でどんなんという方は言うわけです。これは人間が無為とか無視というわけにいかないと。無為とか無視というのは仏様だと。私が仏様になったらって、私がってものは仏様になれないんです。私がってものがあったら仏でないんです。私がってものが残ればですね、必ず私の好みによって救う人と救わない人と作りますし、なんかあの世話する人としない人が出てきますし、私は知ったとなったら知らない人をやっぱりどっかで貶めていきます。そういう意味でこの無為というのはですね、仏様の方が開かれた道だと。そしてその道によって私たちは自分の問題を教えられ続け、目覚め続け、解放され続けて歩むんだと。そういう道をいろんな生き方やいろんな生活のさなかがそのまま解放され続け、教えをいただき続けていけるような、そういう歩みというものが人生に開くし、そういう人生にそういう意味が開かれるんだと。それが念仏の教えなんだと。そういうことをこうおっしゃったのがですね、親鸞という方だというふうに言っていいかと思います。そしてその理由は、天の神も地の神も敬ってひれ伏し、魔や外道も妨害することはできないんだと。そういうことを具体的にこうおっしゃるんですね。 魔界下道っていうのをですね3ページに出しておきました。3ページの人を死に至らしめるものということで、魔というのはですね菩提を原神僧なりですね、士官によっていわく、魔は煩悩によって菩提を妨ぐるなり、気は病悪を起こす妙行を奪うと、あるいは和山でですね信内さんにが悲しかなや同族の領事気にち選ばしめ天神事業をあがめつつ牧戦祭祀を務めとす、悲しかなやこの頃の我国の同族皆ともに仏教の意義をもととして天地の基準を尊敬すと、つまり天人人とは魔界下道ってどういうことかというと、まず一番こう分かりやすいのは下道という言葉ですね。これ仏教以外のことを下道っていうふうに一般的に言いますが、下道っていうのはですね、自分の外に原因と問題を見るというのが下道です。外です。外の外です。自分の外に原因を見ると。なんでこの間あんな怪我をしたんだろうと。暦を見たら日が良くなかったと。だからその怪我をした原因をですね、暦の見た日に日が良くなかったんだという形で外に見るんですね。おそらく原因は不注意だったりするわけですけども、自分の怪我をしたことも含めて自分なんですけども、本来は怪我すべきするはずではない私が日にちが悪かったので怪我をしたんだと。だから自分以外のものに問題や原因を全部転化する、そういうやり方が下道ですね。でそういうものが魔界を作ります。自分の外に原因や問題を転化する、そういうやり方が魔界というものを作るんです。そして魔界から守ってもらうために天人地義を崇めるんです。魔界というのはですね、私たちに災いをなすものです。災いをなすというふうに我々は外に見るものが、作るものが魔界です。でそれから守ってもらおうということで天の神や地の神を頼ると。だから魔界からですね災いがやってきて私たちにこう取り付きますから、こう中世の日本人はですね、こう病気とかいろんな災いは外から魔の方からこうやってきて私にこうこれひっつくんですね。ひっつくと考えた。それでこうひっついたものを払い落としてもらうというために、あの棒の先にはたきをつけてですね、払ってこう落とす。お払いというのはこのついた魔をですね落とすという、そういう行為ですね。あれは魔が来ないように占いをして魔を避けて通ると。だから自分にとって嫌なものや外なあの嫌いなものは災いは全部外からやってきて外に責任があるんだと、私には何も問題はないんだと。でそういう外からやってくるのが魔界、それを守ってるのが天人神義だと。そういうものに頼らなくてもいいんだと、念仏の行者はとおっしゃるんですね。なぜならば、なぜ我々はこう外に原因を見、外から災いがやってくると考えるかというとですね、自分の人生が自分の思い通りにならないからです。私たちは嫌なものを避けて好ましいものを集めて 幸せと喜びで自分の人生を埋め尽くしたいと考え、それが自分の人生の完成だと思うんです。ところがそんな人生はどこにも実はないんでしょう。そうやって毎いつも嫌なものを払って幸せを集めようとして努力して長年やってきて、喜びと幸せで埋め尽くされましたか？なかなかそうはいかないですね。不安は消えませんし、問題はなくなりません。悩みも消えません。いつも言うように、私たちは次の瞬間の私がわからないんですから、次の瞬間の私がわからないんですから、不安というものは消えません。不安が消えませんから、悩みも心配しなくてもなくなりません。だからいろんな問題が私の生活に渦巻いていくわけです。これから先のことは分からないと。でこれから今までやってきたことも全部分かってますか？いつも言いますように、あの時あの人に愛さえしなければ私の人生はもうちょっと変わってたというふうに思うことあるでしょう。あの人さえいなかったら、なんであの人に会ってしまったんだろうとかですね、なんであんなことになったんだろうと、あの人に会ったりあのことが起こったということまで全部見通せてますか？わからないですね。わからないものがいろいろ集まって今の私を作っています。その私はこれからだってわかりません。だから不安です。ここまで来たことも分かってないですし、ここから先のことも分かってないですね、全部。だから不安は消えないんです。だから消したいと思うんですね、我々は。で不安を消そうとして、あれがあればこれがあればという形で不安を消すために、いろんなもので自分の人生を埋めて消そうとするわけです。だから最近、今いつも言うんですが、今日の日本の最大の問題は老後の不安です。だから老後に一体いくらくらいお金が必要かというようなことも経済学者が計算してくれるんですね。あの計算は当てになると思いますか？親鸞聖人60歳でもう自分の人生あと数年だと思って京都に帰られましたけども、30年あったんですね。老後がいくらいるかって言われたってですね、何年あるのか分かりませんし、何が起こるか分かってないんですよ。いくらいくらあって言ったって、あ、そのくらいでいいのか、それならあるとかですね、ちょっと足りないから不安だとかって、あれば安心できますかね。せいぜいで人と比べて、あの人よりは持ってるから、あの人よりはマシかとかですね、その程度であの不安を解消しますけれども、なくならない、なくならないけれども、なくしたいというのが私たちの弱点なんですね。だから魔界が登場するんです。不安を煽るんです。そんなことではという形で煽ります。そんなことでは何億の代まで祟られますよとかって言われるとですね、自分だけならともかく孫や子供や孫まで祟られるのかって言ったら、不安が一挙に増します。不安を抱えた存在ですから、魔界というのはですね、いつでも我々の不安を煽って言い驚かす形で登場します。最近テレビには出ませんけども、あの顔の大きなおばさんがですね、あんたそんなこと言われて脅すでしょ、テレビで。最近出ませんね、あの細木和子さん、あの顔で言われますから、まあ、聞くんですけども、脅されて、こんなお墓ではダメだとかですね、こんな お供え物の祭り方ではダメだとかですね、仏壇は2階に置いてはいけないとかですね、でそうすると大変なことになるんやとかって言われますから、もう我々はもともと不安があるものがですね、不安を煽られ煽られて、そのことが原因で とんでもないことになるんだと。つまり私たちが嫌なことや辛いことの原因は全部外にあって、その原因の最大要因はこのお墓だとかって言ってですね、このお墓さえしっかりすれば全部解決しますみたいな言い方をするわけですね。だから原因を外に置いて、そしてこれさえなくなれば幸せですと、あれさえあったら、これさえあったら、あのことさえなかったらっていう我々が考えている我々の心根に沿うんです。そしてそれがさも本当のように外に原因や問題を知らせて、我々に不安を煽って我々をこう迫ってくるのが魔界です。そういうものに我々は右往左往すると。しかし念仏の教えはそうじゃないんだと。まさに不安と悩みは尽きないんだと。だから不安、我々の不安と悩みに寄り添って、不安や悩みにという形で我々自身の今ここにある姿に目を覚ますという、不安や悩みがそういう場所になるんだと。あれさえあったら、これさえなかったらという形で追い求めて繰り返しをしていたと、不安の中でそんなことをまたしていたという形で、不安が目を覚ます材料になっていくんだと。そういう道が無下の一道ということだということをおっしゃり、まさにそういう、まあ、三無教専務独自に代表されるような形で、自らもそういう自分の迷いに目を覚まし続けて生きた人と、それが親鸞という方だというふうに言っていいと思うんですね。で、そのことを最後に、今日の資料の2ページ目の、これ山崎義さんというおばあちゃんの文章、言葉なんですけども、を持ってきました。一応、それを読んで、無下の一道ということの確認にしたいと思います。これは金沢の人ですので、言葉はそのまま、金沢の訛りなので、ちょっと分かりにくいところもありますが、この間も、ある信仰宗教の方が来られて、ばあちゃん不安ないかとおっしゃる。不安がありますよと言うと、その人不安があるでしょう、私らその不安を取る会を無料でしとるさけ、ばあちゃんもそこに行って不安を取ってもらったらどうやねんと言われる。そうか、ご苦労さんやね、不安の世の中でね、そやけどこの不安あんたにあげてしもうたら、裏って渡してみてね、裏何を力に言ったらいいがやろうかね、いいがやろうね、不安は私の命やもん、不安を取られたら生きようがないわ、裏はまだ死にとうねえもんと。そうね、不安とか悩みというものが私の生きる内容ですね。不安や悩みがあるからこそ教えを聞けるんです。不安や悩みがあるからこそ、そういう不安を抱えて生きる友と出会い、共感し、問題を共有するという広い世界が開くんです。不安や悩みがなくなったら、あと私たち何するんですか。せいぜいであと威張るだけですよ。あの人はまだあんなことを不安があってる、あの人はまだあんなこと悩んでるって言ってですね、自分はなくなったつもりで、せいぜいで一人孤独の中で人を蔑んで威張って生きるだけです。そんなことが生きることの内容ではないんだと。まさに不安や悩みを抱えて生きるのが私たちの姿だと。そのことを決して諦めずに、我々にそのことを通して私自身に目覚まさせる教えがいつも寄り添っていてくださるんだと。だから不安や悩みが自分自身に目覚めていく大事な場所になっていくんだと、そういう歩みをいただくんだと、それが私たちに開かれた浄土の教えだということをですね、宗祖がこう語ってくださった言葉が無下の一道ということではないかと思います。そういう言葉を改めていただきながら、その言葉に生きられた親鸞という方に 望遠鏡を通して出会いを直していけたら、出会い直していけたらということを思うことです。十分なことは申せませんが、時間が過ぎてしまっていますので、ここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。